ばんは。
こんばんは。
シミコミウィークの時間です。司会のヒロです。
ジョベです。
今日はですね、私たちの古いお友達で、特撮とかですね、
はい、
プロレスに詳しくてプロレスマスクを作ったり、
はい、
特撮のコスチュームを作ったりする、
はい、
地元では有名人の五十嵐さんに、
はい、
ゲストに来てもらいました。どうも。
あ、どうもどうも。いやいや、そんな有名人じゃないんですよ。
いやいやいや、
もう本当にあれですよ、ラジオ、ね、懐かしいでしょ。中学校の頃
聞いた聞いた
聞きました。鶴子のオールナイトニッポンとかワンバンコですよ。
ワンバンコ、鶴子のオマーベ。
そうです、いやらしかったですね。もうすごいね、あの頃はもう本当に深夜放送なんですけども、目が、
ね、ギリギリの、
そうですそうです、
放送禁止ギリギリ
14年ぐらい続いてますよね。最終回も全部聞きましたけど、懐かしいですね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、
でもゆくゆくそういう話も、
そうですね、
別の回に
いいですね。
ね、あの五十嵐さんというと私たち印象深いのは、まずはそうですね、プロレスマスク、
ですね、
あの何でしょう、ルチャドールっぽいプロレスマスク、
そうですね、メキシコの、まあ、あのマスクマン、まあ、うん、昔からそのほらプロレスが好きだということで、
はい、
やっぱりあのミルマスカラスとかタイガーマスクとかね、あの
天の顔、
そう、仮面貴族、うん、ね、我々の世代そうじゃないですか。
そうですね、
だもんだから、まあまあそれがきっかけですね、
うん、でも私の中学校とか小学校の頃の友達でも、うん、マスクを買う人はいましたけど、作る人も
さすがにね、さすがにね、
作り始めたのはいつぐらいですか。
作り始めたのが、ね、今からもうちょうど13年ぐらい前になりますね。
すごいキャリア。
その前はやっぱりほら、いろいろ買ったりしてて、
レプリカとか、
そうそう、レプリカとか試合用とか買ったり しましたけども、やっぱ高くってね。
そうですね、
もうあの頃でタイガーマスクとかが、うん、もう 2,3 万とか
しましたね、
したりね、うん、今だとほらインターネットとかで、
はいはい、
ね、あのオークションとかでもう安く、うん、買えたりできるんですけど、
あと宴会用の安いやつも、
そうそう、
割といいの
は
あります
ね。割といいのがあります、今はね。もうその当時だと、もうあれですよ、そういうインターネットとかもうね、あのない時代だったもんだから、
うん、
あの雑誌のほら、
うん、
なんだろう、あのショップの、はい、
あります、
ページにね、あの、うん、カタログを、
うん、
ね、あの
あります、
200円で200円切って同封でカタログが送られてくるとか、
ヌンチャクとか、
そうそうそう、ヌンチャク、
背の伸びる本とか、
あったあのジャンプの後ろにあったポニーとかあのポストメールとか、
あるある、
懐かしかった。あれでもマスクとか売ってたんですよ。
そうですね、タイガーマスクとか
3500円ぐらい
とかありました。
そう、あった、ヌンチャクとかあったね、あと、うん、あのブルース・リーの、
ブルーワーカーとか、
そうそう、あの黄色いほら、危機一髪で、
あのつなぎっぽい、
あ、模様ドラゴンか、模様ドラゴン、あ、そうそう、
ありましたね、あ、俺真面目にジャッキーチェンのカンフーシューズだ、買おう、
ジャッキーチェンの方。でも結局あの我々あの中学校の頃もそうですけど、はい、やっぱりああいうね、ジャッキーチェンとか、あのブルース・リーとかカンフーのね、やっぱああいう、
そうそうそう、
まあそれもヒーローじゃないですか、一つ。
そうですね、
あ、ごめん、まだヒーローの話に行ってなかった。
いや、でも当然ね、ちっちゃい時の仮面ライダーから、そこからちょっと、ね、
そうそうそう、
あ、ちょっと仮面ライダー卒業ってなったあたりで出てきたのがやっぱりブルース・リー、
そうだったね、
ジャッキー・チェン、あとプロレスラー、
プロレス、そう、あ、ごめん、今プロレスの話してたん
で、ね、戻ってき
ました、戻っていいんだね、戻っても、あ、そうそうそう、
でも普通のプロレスラーってその頃まだね、黒タイツとかの人
が、そうそうそう、でもね、プロレスの魅力ってね、あの頃のプロレスの魅力ってやっぱり外国人レスラーかな、やっぱり、
そうですね、外国人レスラーのその得体の知れなさと、
うん、そうそうそう、
あとはマスクマンの得体の知れなさ、
正体不明のね、
はい、
そんでほら、なかなかの今だったら外国人がその辺にうろちょろね、うん、あのミスバイとかで言うけど、あ、それダメだ、ミスバイじゃない、ミスバイじゃない、あ、そうそう、観光でね、観光でいるけど、
うん、
あの、まあ、あの当時ってそんなに外国人とか外人見ることなんか、ね、なんか、ましてやでかい、でかかったからね、そんで怖いイメージあるでしょ、
うん、
で
それはもう、うん、多分マスコミもつけてる部分もあると思う、
ね、そうそうそう、
ビール30杯飲むとか、
そうそうそう、
ステーキ、
そう、生肉を食うとかね、
本当に
すごいね、こうあのニックネームっていうかね、
うん
うん、だからそれも一つの魅力だったかな、やっぱり、
うんうん、そうですね、でそれをちゃんと オンオフ関係なくレスラーも演じてくれたところ、
うん、そうそうそうそう、そうです。だからあのプライベートを覗こうとしてもほら、うん、プライベートも怖かったみたいな感じでね、うん、やっぱりそこがプロなんだよね、
う
ん、
ホテルリッチでブッチャーに襲われたとか、
ああなんかそういう話もね、
嘘か本当か、
ね、どうか分かんないけどねまあ結構ありましたね、
そうですね、うん、まあ、だそういうわけで、じゃあ自分の欲しいマスクを作りたい、
そうそうそう、覆面レスラーっていうのはなんか写真とかその映像とかで見た時はあると思うけども、いろんなほら色とか、はい、ね、カラフルでしょ、うん、いろんな模様とか、
はい、
でやっぱりほらあの一つのマスクを持ってると、
うん、
あ違うマスクも持ってみたいとか見てみたいとかって ね、 ね、あるじゃないですか、うん、それでやっぱりね自分でも作ってみたいっていうのがあったんだよね、うん、
女性が洋服に凝ってだんだん作る方に行くの
と
似てるかもしれませんね、
そうかもしれないですね、うん、だからあの、ね、いや同じだと思うね、ねちょっと違うかな
でも割と近いですよね、
そうそう近い近い、だからあの自分で作るようになって、
うん、
あのなんかね最初はもうあの実際のマスクをコピーしたんですよ、うん、あの型紙みたいな感じで、
はいはいはい、雑誌に本当にめったにないですけど型紙に乗
って、型紙にね一回乗った時あるんですよ、東京スポーツってあのいやらしいあの、
うん、
はい、あれのプロレス版のやつがあったんですよ、はい、デラックス、あ、デラックスプロレスね、ザ・プロレスっていう東京スポーツ新聞社から発行された、
は
い、それに、あれは昭和58年ぐらいだったかな、その付録で一回ついてるんですよ、
はい、
マスク型紙っていうやつ、
うん、
それをそれで一回作ったんですよ最初は、
うん、
でもその当時コピーっつうのがなくて、
あ
もうそれそのなんだろう、その雑誌を切り抜いちゃってもう一回しか作れなかったっていう
ね、2冊買うわけ
です、そうそう2冊いかない、もうその当時子供だったもんでね、で親から塗ってもらったのかな、
お母さんマスク塗って、
そうそうそう、もうあのそんでほらあったじゃない、ボストンバッグってエナメルのやつ、はいはいはい、あのエナメルの生地をね、あのペラペラのエナメルの生地をこう、はい、わざとボストンバッグ切って、
うん、
それであのこう模様にしたっていう、ね、次からもうボストンバッグ使えないっていう、
ね、もうボストンマスクみたいな、
ボストン、そうそう、ボストンマスク
なんて言うんでしょう、ストロングマシンの黒バージョンみたいな、
ああそうかもね、そんな感じでね、うん、
その頃のその当時のマスクって今でも持ってますか、
その当時のマスクはもうないね、やっぱりね、
うん、伝説のマスクもある、
そうそうそうそう、
でもマスクって自分で作ったのもそうですし、うん、レプリカとかもそうですけど、かぶ、うん、るとちょっとなんか強くなって、
なんかね、あのやっぱり別の人間になっちゃう感じだね、
うん、
すごいなんかあのなんかね、自分また自分の違うあの心の中の自分、別の人間がいるじゃないかみたいな感じで、
うん、
そんな感じでね、いいんだけど、ちょっと今日はね、あのもう映像は見せれないんだけど、
うん、
ね、ラジオで残念みたいな感じなんですけど、
でもゆくゆくはそういった、ね、うん、マスクの映像とかも、
そうですね、ぜひ ね、
ね、
うん、あの著作権関係のやつをぜひお願いします、うん、
あと五十嵐さんの活動でいうと、まあ、うん、地元のテレビ局から取り上げてもらったりして、
そうですね、4年ぐらい前ですかね、
うん、
やっぱりほらこう珍しいじゃないですか、なかなかこういう風にして、はい、まあ、男で、ね、こんなこと言っちゃなんだけども、男でこうほらミシンとか、
うん、
ミシンで物を作るとかっていう人ってなかなかいないじゃないですか、う
ん、ミシンでしかも男らしいものを作るって、
そうですよね、
面白いですよ ね、
ね、男らしいものを、ね、ビガーパンツみたいな感じで、まあそれはもう全然関係ないんですけど、
いやでも、それってギャップも面白かった、実際作ったもののクオリティも高かったので、
そうだからね、結局自分で言うのもなんなんだけど、
うん、
そうそれなんだよね、完成度っていうか、完成度がね良かったんだけど、もう最初はでももう作った当時はもう本当、
うん、
ね、もうこんなんだ、今もあるんだけど、
はい、
うわもうこんなひどいな、なんて感じでね、
はい、
うん、もうあれでしょ、ステッチ、
うん、
ミシンのステッチも、うん、もう本当にこう綺麗にその模様に合わせてね、
うん、
今はもう縫える自信もあるし、
うん、
もう当然縫ってますしね、
うんうん、
この辺ができるようになってるっていうのがすごい、
そうだからそれまでやっぱり時間かかりますよ、
うん、まあ、うちで言うとチョペの専門分野、
そうそうそうそう、だからあのそうチョペさんもそうだけども、うん、あの最初はもう誰だってね、
うん、
あのもうあの、こんな感じっていう感じなんだけど、もう何度も何度もやっぱり作ることなんだよね、
うん、
作って作って作って、 それで結局いいもんができると思いますよ、
う
ん、
ってことはやっぱり最初の一つ目がもう大失敗だったら二度とやりたくなくなるわけなんで、一、うん、回目が割とね、まあ、不満はあるもののいいものができたから
そうそう
なってるんでしょうね。
それはあるね、
うん、ボストンバックマスクが、
そうボストンバックマスク最初のね一番最初の、
もうでそれであのその4年前の時に
ゴジラス、
うん、
夕方のあの情報番組のゴジラス、
はいはい、
ちょうどね鉄腕の友の山形のなんでだろうっていう番組やってたんですよ。
やってました
。その中のあのなんだろう企画のコーナー
で、はい、
あの鉄腕の友があの山形県内の、うん、いろんな人たちの、うん、その不思議をなんでだろうっていうその、不思議をこう解決していくような、うん、なんかあのこう番組みたいな感じだったんですけど、そこで自分にあの取材に来たのが最初でしたね、
うん、でその取材のあたりから恒例になってきたのがその登場の仕方とかもそうですし、
そうです、ね、
あとはオリジナルマスクを作るっていうのが
そうそうそうそう
番組の企画に混ぜられるっていうのがありましたね、
うん、そうだね、うん、そうでしたね、そういうので扱ってくれたのは嬉しかったですよね、
うん、オリジナルマスクが当然ブラウン管出るわけですから、
ね、そうそうそう
です、夢が
ね、
うん、あとは TUI のドヨマンマスクと、
そう
あとピピタン、
そうだね、そうですね、
リアルピピタン、
そうリアルピピタンとかね、
賛否両論の、
そうですね、
でも俺はすごい、ああ五十嵐さんのマスク今週も出てると思って、
う
ん、
ああそっかよ、うん、もうね本当に結構いろんいろやらせていただいて、
うん、
あのやっぱりあの自分の夢だったプロレスラーにマスクをかぶせたいっていう夢、それがあの企画として、ね
うん、
あのやってもらったあの道のくプロレスのグレートサスケ選手のマスクを作ってあの試合でかぶってもらえるかっていう企画をやってもらったんだけど、あの企画が一番ね良かったですよね、
まあ、宮本アナがね、そのマスクかぶってもらえるかとかいう、
そう宮本アナとね一緒に行ったんですよ、宮本アナと今はちょうどねあの、うん、東京の方でフリーアナウンサーやってるみたいですね、
ね、でも五十嵐さんのマスクが、うん、まあブラウン管でも当然登場して、まあ今、うん、液晶ですけど、
まあまあまあね、
そのあとリングでも五十嵐さんの作ったマスクが登場できて、
う
もう夢が2つかな
って、そうですね、でも結局あの時ねあの被ってもらえなかったんです、
あそうです、う
ん、なんかねちょっと目の位置がやっぱり違ったっていうことで、やっぱりほら覆面レスラーって、
はい、
あれが一つの顔じゃないですか、
そうですね、
やっぱり自分でかぶってみてちょっとでも表情が違うと、うん、これは自分じゃないっていうことだった、
試合に集中できない
の、そうそうそう、だから結局まあ、あのかぶってもらえなかったんだけど、まあそれがそれでいいかなとかって思ってるんですけどね、
う
ん、
もうインパクトがすごかったんでかぶってもらったもんだと思って見てました、
ね、
うん、
ああそっか、うん、でもね2年前の10月の30日、うん、これはねもうあの酒田大火の、
うん、
あの復興というかあの酒田大火になって30年のちょうど節目の時に、うん、あの道のくプロレスの大会があったんですよ、はい、酒田市営体育館で、うん、その時にあの復興記念試合ということで、
うん、
あの獅子王っていう、
はいはいはい、
獅子舞をもう酒田 の、
うん、
あのシンボル獅子舞をモチーフにした黒獅子をモチーフにしたマスクを自分が作って、
うん、
あの試合でかぶってもらったんですよ、
うん、
それであのサスケとタッグを組んでザ・グレート・サスケ選手とタッグを組んでもらって獅子王サスケ組みたい、うん、もうこの悪役のチームとやってもらって、もうそれは感動でしたね、
うん、
よかったです、そのね写真とかは後ほどあのぜひ、はい、載せてもらえれば、
ホームページの方にもアップできまして、
ね、してもらえればというね、
でもまあこれである程度の達成感というか、まあ、
そうですね、
通過点があるわけですけど、次の目標っていうのは五十嵐さん的には何がある
んですか。そうですね、次はねこれはねまあ一つあのまたヒーロー系なんですけど、
うん、
やっぱりあれですね、もう結局もうマスクは、まあ、まだまだ本当にあの作り続けてはいくんですが、
うん、
まずはもうまあ、いいとこまでつうか、まあ、自分のまずね、
うん、
目標までいけたということで、うん、今度はですねやっぱりこう地元のねやっぱり子供たちを楽しませたいということで、うん、
しましたね、
そう地域おこし、まあ、これはね、うん、自分もほら特撮がすごい好きで、うん、はい、 オリジナルの地元のそのなんつうか地元のご当地ヒーローっていうのを作りたいですね、
うん、これは今回五十嵐さんゲストに呼んだのもそこなんです
か、はい、そうですか、
うん、私もそういう気持ちが
前から、あ、なるほどなるほど、
映像もさっき見てもらいました、
ああそうよかったですね、
いろんな特撮っぽい映像、
そう、
ね、等身大の特撮とリア、あの巨大ロボット系、
そうそうそう、
どっちかやってみたい
ね、やってみたい、ね、もう知り合って何年だ5年ぐらいだったのかな、
そうですね、5年ぐらいになった
かも、ね、5年ぐらいになって今やっとこの企画だもんね、お互いに、ね、どういうことだったんでしょうか、このあの5年間の空白の時間で
修行してた
冷静だったのでしょうか、
でもタイミング的には意外と今なのかなっていう感じがします、
ね、そっか、なるほどね、気は熟したみたいな感じで ねお互いに、
であまり大きい声じゃ言いませんけど、五十嵐さんこっそり、ね、地元の保育園とか幼稚園、
そうなんです、これはねこっそりは言えない、あのねこっそりなんです、ね、あのね著作権の関係もあるので、
某マスクとか、
そうなんです、
某ライダー
ライダーとかね、もうなんとかライダーとかあれですよ、もう本当に、
なんかそう慰問みたいな形、
そうですね、あのそうですよ、保育園の夏祭りとか、あとあの地元の祭りでちょっとね、そんな感じで、
ね、ボランティアです、
そうなんです、もうお金なんて一切取ってませんよ、もうほとんどボランティア 100% ボランティアですよ、そんなね、あのお金取ってさ、あの悪い、はい、ね、そんな悪いことしたってどうしようもないよ、そんな著作権、
子供に夢を、
そうですよ、子供に、だからね、この辺もね、最近はもうほとんどあれでしょ、そういうヒーローとか、そういうあの昔はほらデパートの屋上によく来たじゃないですか、そういうのも全然来ないじゃないですか、今は
ね
もう年に1回来るか来ないかでしょ、
なんだ、
だからやっぱりね、そういうまあちゃんとしたその東映とかね、ああいうつぶ、はっきり言っていいのかな、そういうあのヒーローの人たちが来るのヒーローもまあ当然いいんだけど、やっぱりね、地元の子供たちから愛されるような地元の僕らのヒーローっていうのを作りたいね、そう、
近いところで言うと秋田のネイガー、
そうそうそう、秋田のネイガー、あれは大成功だったね、あれは大成功、
そこにも学ぶところとしては、あのご当地ヒーローだから映像とか着ぐるみのクオリティが低いんじゃなくて、それを当然まあ本物の中央でやってるものとはちょっとレベル低いのかもしれませんけど、それに近いところまで、
そう、みんな手作りなんですよね、
ね、
うん、そう
で、ちゃんとクオリティとかが、あと世界観があるのがいいですよね、
そう、ストーリーがあるもの、
そういうのね、ゆくゆくやってい
きたい、そう、やっていきたいよ、だからね、本当にこれで一儲けしませんか、あ、そうそう、ほらほらほらほら、
あとこれラジオなんで、
はい、
ラジオでやっていきたい企画としてはですね、時々あのこの3人集まって、輝け特撮アカデミー賞ってい
うのを、
お互い思い入れある特撮の
キャラ、そうだね、あるね、やっぱりね、
例えばですね、ダークヒーロー部門って言ったらもう
ダーク、あ、そう、ダークヒーロー ね、
まあいっぱいあると思うんですけど、
そうだね、まああの敵キャラじゃない、まああのダークヒーローってのは、
そうですね、
あの機械団に出てきたあの破壊団とか、
破壊団、
黒いね、あのこう、なんだろう、あの透明の中の
ドーム
の、ドームの、そうそう、あの脳みそが出てるような感じでね、破壊団
ね、あとは私で言うと何でしょうね、一つ目タイタンとか、
あとはあったのストロガーのね、
はい、マグマ星人とか、
マグマ星人、そう、ウルトラマンレオ、みんなウルトラマンレオじゃない、
そう
ね、ああそうか、ストロンガーと、
はい、
でもちょうどあれだね、ストロンガーとウルトラマンレオはね近い年代だったから ね、1974年と75年あたりかな、
詳しいですね、
ね、その辺のちょっと、ちょうどなんでしょう、世紀末的な、
そう、ちょうどね、そうそうそうそう、詳しいね、ちょうどね、ウルトラマンレオの、あの歌で、
はい、
あのなんかね、ちょうどその歌、あの主題歌が、あのあれなん、あれだったの、ノストラダムスの予言のそのなんつうかな、そういう世界観があったから、
そうですね、
なんかイメージ的になんか暗いっていうイメージあって。あのシリーズの中盤で変わったんですよ、主題歌が、そういうこともあって、でもなんかああいう怖い感じいいんだよね、やっぱり ね、
うん、俺がやらなきゃっていう感じ
で
出てくれるの、
昔の特撮ってさ、あのみんなそういう怖いような感じじゃない、
まあ、トラウマになっちゃう部分もあるんですけどね。
そうそうそう、
あのオープニング見るとなんかテレビ消したくなる。
そうそうそう、
あるんですけどね、うん、
やっぱり仮面ライダーってね、やっぱり怖かったもんね、仮面ライダーの怪人とかもね、
う
ん、
そうですね、う
ん、怖いね。 V3 の、 あの最初に出てくるなんとかじゃ、なん
かハサミジャガーとかね、
シーサ
ーとかシーサーねえ、あったあったあった、う
ん、
ねえ、
まあ、そういうなんかこういうアカデミー賞みたいにいろんな、
う
ん、
そうですね、いいですね、
でちょっと5分10分話してみる、
うん、いいねいいね、
そんな風にして五十嵐さんをゲストに、
はい、
そうですね、
ラジオの方も頑張りつつ、
あ、そうです、いいですね、
実現していきたいですね、はい、
じゃあギャラの方も弾んでくださいよ、
社長、
いやいやもう
でもゆくゆく DVD 化
ね、ほんといいですね、
うん、
あ、よかったよ、友達いなかったの、特撮、こういう特撮好きの友達、実が話せる友達、
ね、
もう本当に一人でね、もうあれですよ、もう
自分
でもう悶々と悶々としてもう興奮しちゃって、もうあのちょっとなんか前が膨らんでみたいな感じで、もう本当に
の前
出したりして、そうそうそう、こらこらこら、もう脱線しちゃってるもん
ね、 ね、
そういう番組じゃないんだから、
でもぜひ、はい、そうですね、そういった形にするためにも、また何回かゲストで、
あ、ぜひぜひ本当にね、うん、お願いします、
はい、じゃあ今日は、特撮好きで、マスクの制作もする五十嵐さんがゲストに来てくれました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも皆さん、じゃあまたさよなら、いつかまた会いましょう、
来週でもさ、
はい、じゃあ
お願いします、
またいつか